黒学の
ブイトーキラジオ。
大正から昭和にかけて女優の道を生き抜き、大阪のお母さんと呼ばれた浪花千恵子さんが題材のおちょや、こちらね NHK 連続テレビ小説で今やっているんですけども、こちらにね現在宝塚歌劇団卒業生が多数出演しているそうです。あすみりおさん、えみくららさん、木月あかりさん、せいらひとみさんなどね、まあ私そう言われてもどなたがどなたか今一つ名前だけではわからないんですけどね、宝塚歌劇団卒業された方、芸能界で活躍なさってるんだろうななんていうような気がしますけども、天海祐希さんや檀れいさんなど対談後も女優として芸能界で活躍できるのはほんの一握りのようですね。対談後は大なり小なりの苦労をするそうです。元タカラジェンヌで今 YouTuber として活躍されている方もいると言いますから、トップで活躍できる方ってちょっとなんでしょうね。学歴では中卒高卒になってしまうタカラジェンヌ、宝塚歌劇団の創業者である小林一三さんは対談後に良妻賢母となる日本女性の育成を目指していたということで、対談と同時に結婚することが理想だったそうです。まあいわゆる寿対談ですね。とは言うものの、最近はね寿対談も減って進路が多様化しているそうです。ファンが集まる飲食店を開業したり、ホテルやマンションのコンシェルジュなどを接客に就いたり、最も多い進路は宝塚音楽学校受験予備校の講師、バレエダンスやヨガ教室のインストラクターや経営者だそうです。優秀な宝ジェンヌ、これからねいろいろな世界で元タカラジェンヌですよっていう方が増えてくるのかもしれませんね。そうなると国会議員もだけじゃなくて、なんとか委員会の委員長とかにもなるんでしょうかね。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いやー花粉が本格的なシーズンになって、目がかゆい、鼻水、くしゃみ、三重苦で苦しんでいる私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第183回のお話はドライブイン中村でお腹いっぱいになって筑波絶版車館に行ってきたぞ。バイクを売るならゴーバイクをの CM で有名なバイク王ですが、茨城県に絶版車館という店舗がございます。こちら店名から分かる通り、まさしく1970年代いや1960年代のバイクからいろいろと置いてあるそうでございます。この辺はね八王子にあります植松さんも思いつきますけども、とりあえず私もハンターカブに乗りたいということで思い切って茨城県まで足を伸ばす。前回の配信182回の方でも言いましたけどね、筑波絶版車館の方に行きたいということになりましたので、ちょっと行こうということになりました。でもただ絶版車をね見に行くだけって言うんじゃね、こうつまらないじゃないですか。昼ご飯をちょっと食べたいなと思ったんです。かといって最近コロナ太り、正月太り、いろいろありますけども、運動不足から来ますもんもありますが、お腹周りが非常にやばいことになりつつある私、大盛りのお店はねもうさすがに無理だなということで、ちょっとねマニアックなお昼はないかなと思って調べたところ、ドライブイン中村というお店がヒットいたしました。こちらの方詳しく調べてみたら、外観などはもうまさしくザ・昭和なわけで、またね店内の写真を見るとこれがまたまさしく昭和という感じです。嬉しい雰囲気のお店なので、しかも絶版車館からは10分程度の距離、これねちょうどいい立地なんですね。でちょっとルートの方調べてみました。もちろん Google ナビではなくて Yahoo ナビですが、 Yahoo ナビ、ね、下道で計算したところ2時間ほど、あと 65.6 キロ、ね、茨城県といってもそんなもんで行くんだなということになりましたんでね、 なんせ山梨のエクボキャンプ場、そちらでさえ60キロぐらいで行けるんですよ。そうやって考えると、お、大した遠くないなっていうことになりまして、さて、じゃあそこへ行こうということになりました。我が家を9時半に出発すれば、だいたい11時半前後には到着ね。そうすればお店の方も混んでない時間であろうからね、ちょうど写真を撮るのはいいだろうっていうことになりました。またハンターで行けば往復4時間余り、食事に30分、絶版車館が同じく30分で約5時間、イコちゃんがお仕事から帰ってくる前にシオンくんのリハビリ散歩に行ける。そうそう、シオンくんですけどね。やっとかかりつけのお医者さんから散歩 OK の指示が出ました。とはいえ肺炎でしたから、また散歩中に母の呼吸困難になってしまう可能性もあるということで、携帯用酸素缶のね持参が必須なんですけども、これね、携帯用酸素がね実は苦しいんですよ。岩谷で売ってるやつなんですけどね、 Amazon で買ったやつ、全然中身が入ってないんです。ひどいでしょ。一回使っただけで空になっちゃうんです。酸素だからまあ持ってるってわけでもないだろうけどね、えちょっとあまりにもこれひどいなと思いまして、まあイオンの方でね、イオン薬局の方で必死になって探しておりますけども、これ携帯缶の方ね、携帯酸素缶、岩谷さんこの辺ちょっとなんとかしてほしいなというような気がしますが、まあ、ちょっと脱線しましたけども、では当日に話を戻しまして、ハンター株へまたがって茨城県に向かってスタートです。ちょっとねシオンくんの冷たい視線を浴びながらですが、ハンター125ということで外環道は使いませんけども、ほぼ大泉インターチェンジからは側道という名の国道298号線が走っていますので、道に迷うことなくほぼ一直線に進むことができます。登ったり下ったりの坂道を繰り返せば、ニークラーパーキングの脇を過ぎて一気に視界が晴れてきます。そこは先玉大橋、幸いの魂と書きますが、なぜそういう名前になったのかは知りませんが、先玉大橋ですね。ここで荒川を早速渡ります。この辺りはほぼ戸田市ということでございますが、橋からはヤクルトの2軍戸田球場が見えます。2軍球場ね、私がよく見に行ってた頃はスタンドなんか満足にありませんでしたけどもね、今や評論家になっております宮本さんなんかの働きかけのおかげで随分綺麗な球場になりました。この間のね台風の時は水没して随分大変だったようでございますけどもね、そんな戸田球場を見まして進んでいきます。この時は実は分かりませんでしたが、今回いやってほど河川を渡るんです。でこれが実は一つ目なんですね。ちょっと数えていっていただければと思いますが、やがて道路の方は浦和、川口、草加と進めていきます。浦和では、埼玉ではある程度の競合浦和実業を派遣。おお、ここかっていうことでね、戸田の2軍球場を見て、浦和実業を見て、今日は野球日和かなんて構えていたんですが、実はここで大誤算が一つ発生。というのも、この国道298号線道路の上をずっと外環道が走っているわけでして、まさしく高速道路が蓋をしている感じなんですね。するとヤフーナビが GPS を拾えないという事態が発生しました。実はですね、川口あたりでこう左折なんだろうな、ね、国道122号に入るんだろうななんてパッと見ていたもんで頭に残ってたんですが、ナビは Amazon Music の80年代ポップスの聖子ちゃんを流すだけ。しかし交差点を過ぎてからの突然右折です、右折ですを繰り返します。しかもその2回だけ。ええっと思ってる間にね、また音楽聖子ちゃんだけに戻っちゃうっていう、この辺がヤフーナビの限界を実は感じてしまいました。というものの、国道298号線流れが非常に良うございますので、左側によって戻るっていうのもねっていうことで、そのまま進んで、こりゃ三里まで行っちゃうかと思ったところで、突然ナビの声、草加市新前町で左折ということでございます。ここで入ってきたのは国道4号線のバイパス、非常にいい流れのバイパスです。さすが国道4号という感じです。片側2車線ですからね。絶好調の勢いで走っていくと綾瀬川を渡ります。これで2つ目と思ったんですが、よくよく地図を見てみるとですね、国道298号で芝川と伝宇川でいいのかな、伝説の伝に右ですが、 その川を渡っていますんで、実は4つ目の川だったんですね。この辺ではまだカバが多いななどとは感じていませんでした。それよりも一緒に走る忍者400や Z900RS の方が気になって右側をチラチラチラチラ見ておりましたけどもね。忍者400よりも Z900 に乗っている女性ライダーの方が気になっているわけではありませんけどね、はい、やがて元荒川という川を渡れば越谷市に入っていきました。でまた坂を登ると下にはかっこいい車両発見。おおと思ったらどうやら東武伊勢崎線を走る70090系という車両だそうでございます。最初東急の車かと思ってたんですが、東武の車も随分垢抜けたものでございますね。やがて下まくり北という交差点を右折です。下まくりなんて随分だなと思ったのは内緒ですよ。で、そんな交差点を右折してすぐ左折したところが大杉公園通り。荒方川、古利根川と渡っていけば道面橋の交差点です。祠の道ね、お堂の道に免許の面の橋ですね。この交差点、ここを左折しますと野田春日部方面の県道19号越谷野田線に突入です。この辺は土日ということもあってね、道はスイスイのスイスイでございます。いよいよ松伏町に入ってまいります。松伏町というと有名人が一人いらっしゃいますね。石川亮君の実家でございますね。そういえば石川君、最近あまり聞かなくなりましたけど、どうしているんでしょうか。あの時ね、ハニカミ王子と言っておりましたが、さすがにもう今更ね、ハニカミ王子という年代ではないでしょうけどもね。日本ゴルフツアー機構という、副会長をやってるそうですね。もうそういう点では実績があるんでしょう。もう29歳になるんですね。大したもんでございます。ところで、あのハンカチ王子はどうしたんでしょうか。初代王子で話題になりましたけどもね、若手のピッチャーを随分首にしている日本ハムにしては何かいいところがあるんでしょうね。当日早稲田大学というところで頭はよろしいでしょうから、彼はスポーツ推薦じゃないんですもんね。頭がよろしいんでしょうから、まあ何か使い道があるというと変ですが、高知修行でも半分してるんでしょうか。復活してもらいたいものでございますが、また脱線しちゃいましたね。そんなことで県道19号を走っていきます。バス停を見るとイバキューというふうに書いてあるんです。ひらがなでね、イバキュー。ん？もしかしてこれ茨城急行？松伏町って埼玉県のはずなのに茨城急行が走ってるんだなんてね、思いましたけども、まあ当日ね、茨城のバスとは合わなかったんですが、こちらは埼玉県、千葉県、茨城県でバス事業を営むそうでございます。東武鉄道系列朝日自動車のグループ会社ということで、バスの色はどうやら東武バスの色にそっくりな色でございますけどもね。当初の運行エリアは社名の通り茨城県が中心だったんですが、年々埼玉、千葉方面へと足を伸ばし、現在は茨城県内の下妻市、筑西市からは撤退していることで、へえっていうような感じはいたしますが、前橋競輪場の送迎バスの特定輸送もしているということで、群馬にも行ってるっていうのもびっくりでございますね。まあそんな茨城のバス停を見ながら中川を渡っていきます。この辺でぼちぼち今日は川を渡るのが多いななんて気がしましたけどもね。でやがて見えてくる交差点、東埼玉テクノポリス入り口。なんと未来的な交差点、しかし周りは点々点っていうような感じです。そんな交差点を過ぎて進んでいくと見えてくるのが野田橋。ここで江戸川を渡りましょう。野田橋下の交差点を左折すればいよいよ県道3号線野田市内に突入します。下総野田愛宕神社の前を通過すれば愛宕駅。東武野田線の高架切り替え工事を一生懸命やっておりますが、もっとも今は東武アーバンパークラインでしたっけ。これ地元の人には定着してるんでしょうか。今は亡くなった私のねおじきが、野田線なんて遅くて乗れないよと船橋からの帰りでも上野を回っていたのが懐かしく思いますが、そのぐらいですね野田線急行運転もなかったもんですから、随分のっぴり走っていたようなんですが、今やすっかりアーバンパークラインですもんね。まだ乗ったことは乗ったことはあるのか。野球をやりに行った時に、大宮の駅からちょっと乗ったのかな、そのぐらいか。今度乗りに行きましょうかね。 さて、そんな愛宕駅を過ぎると右手にロケットみたいな電波塔を発見。おお、かっこいいというような感じです。普通電波塔というとただ足がね、ついてて、足がついててって言うと変だけど、鉄骨で立ってるだけで、そこにアンテナがブラブラブラって並んでるんですが、こちらの電波塔本当にねロケットみたいでかっこようございました。なんでこんなところにあるんだろうななんて思いましたけどもね。どうやら国土交通省江戸川河川事務所ということでございます。さすが国土交通省ですね。っていうか江戸川がさすがなのか。そんなね愛宕なんですけども、ほぼ野田市内ということで、野田といえばお醤油、お醤油といえばやっぱりキッコーマン。実はですね、キッコーマン病院なんていう看板も発見いたしました。さすがキッコーマンですね。病院までやっているとは。まあ大きな企業にありがちなね、蔵で働く蔵人や家族のためにね、養成所を作ったっていうのが、まあ、病院の起源らしいんですが、どうやら大正天皇の即位記念事業として野田醤油醸造組合になるものが野田病院を開設したのがこの病院の始まりだそうでございますが、設立当初にキッコーマンの従業員さんだけじゃなくて、その家族以外でも地域住民の方にも広く使われているそうでございます。まあそうでしょうね、こういう病院っていっぱいありますもんね。意外と大きな工場の近くには大きな病院ということで、例えば荻窪にあります荻窪病院なんかもね、あれは確か日産っていうか日産の前か、プリンス工業の前だから富士重工か、富士重工っていうか中島飛行機、そういう人のための病院だと思うんですが、私の住んでいるところもねゼロ戦のエンジンを作っていましたんで、その後の近くにちゃんと病院があるっていうふうにね、本当目の前道路を挟んで病院があるんですけど、そんなところもありますんでね、昔はそういう大企業のもとには病院があったんですね。まあちょっとまた話はずれましたが、キコマン病院ね、写真撮り損ないましたけども、さて、そうやって進んでいきますと、国道16号線をくぐっていくと、芽吹大橋というとっても立派なトラス橋を発見です。芽吹ね、木の芽の芽に、吹くは吹雪の吹きね、芽吹大橋なんですが、こちら歩道も別にあります。ですからね、なんだかこの歩道の方が廃線跡のように見えるような感じの立派な橋なんですよ。いかにもね、こう小型の電車が走ったんじゃないかなと思うぐらい立派な橋だったんです。これは楽しみだな、うちへ帰って調べてみようなんて思いましてね、うちへ帰って調べてみたところ、1958年日本道路公団の管理する有料の橋として開通したそうです。1968年には茨城県千葉県に管理が移行されて通行料が免除されたそうでございます。ということは残念ながら電車は走ってなかったんですね。まあそんな芽吹大橋で利根川を渡りましょう。この結果やっとこう茨城県に突入。この時点ですでに1時間半以上経過です。なんとなくやばい感じ。やっぱりブーストで来ればよかったかな。でもハンターカブでも十分楽しいなーなんて思いながらも、ニヤニヤニヤニヤしながら走ってると、矢作の交差点です。弓矢の矢に工作の作ですね。今やすっかり矢作というとお笑いの小木矢作ですが、黒学的にはやっぱり立教大学から日本ハムファイターズに進みました矢作内野手ですね。長嶋一夫と確か同期のはずですが、埼玉でご実家病院を経営なさっている御曹司だったということですけども、その後どうなったんでしょう。カズボーよりは使えるかと思っていたんですけど、いまいちですね。確か右投げ左打ちだったと記憶しております。身長は低いものの横幅のあるいい選手だったと思うんですがね、日ハムじゃなければ違ったかな。また脱線しちゃいましたけども、直進して、道をどんどん進んでいきますと、坂東市内右折は筑波上層方面ということなので右折しましょう。気持ちよく県道3号を引き続き走っていけば SBS 元ショップ岩井さん発見。まあ別にそこへ寄るわけでもないんですけど、中古のバイクがお店の前に並んでおりました。この中にも絶版車館に置いてあるやつはなんて見ながら進んでいったんですが、やがて右手に立派な水門が見えてきます。宝子戸水門ということですね。ここで飯沼川を渡っていきます。やがて原入り口で左折して県道252号坂東菅生線に突入。県道58号貫通道路に名前が変われば、ここは水街道染色村、染色の線ですね、その染色村っていうことです。変わったことに染色村丸6、染色村丸5とか地名の看板が出ておりました。 まあ、左側がねゴルフ場なんで全く同じ景色だから間違い防止もあるのかもしれませんが、それにしても水街道がそのようなものの町だとは知りませんでした。さてやがて国道354号線入りますと鬼怒川を渡ります。鬼怒川というとあの洪水を思い出しますね。今は大して水の量流れていませんけど、大雨が降ると大変なんだろうなと深く感じましたけども、水街道の繁華街を通過していけば久しぶりの踏切です。ここは関東鉄道さん、つくばエクスプレスのおかげで随分利用客は減ってしまったようですが、地磁気研究所があるおかげで電化せずディーゼル車の宝庫でございます。過去に007号車というものがありまして、ジェームズ・ボンド好きな方が随分撮り鉄に集まったようでございますが、そういう私も実は撮りに行きましたけどね。さて大和橋でいいのかな、大和橋を渡ると小貝川です。小貝川を渡ってすぐに左折して堤防の上を走りましょう。ああ GoPro 忘れた。非常にいい景色だったんです。天気も明るくなってますからね。反対側からは10から20代くらいの集団野営をさせていただきました。向こうさんもね喜んで手を振ってくださいましたんで、まあ、この日はここだけだったんですけどもね。でこの辺りは福岡関といいまして、あの川を止める関ですが、そういうものがありまして、河川敷にはテントと SUV が何台か止まっておりました。絶好のキャンプ地、いや野営地っていうような感じでございましたね。道路の反対側には水門焼きそばの文字とソースの匂いがしませんでした。お昼近いのにね、営業してませんでした。やっぱり茨城県はでも入ってないはずなんだよね、緊急事態宣言ね。まあその影響もあってなんでしょうか、やってなかったんですが、お花見の頃はうひゃうひゃっていうぐらい笑いが止まらない状況でしょうね。だって周りコンビニないですからね。おそらくソースの匂いに引きつかれるんでしょう。さて、そんな感じで言いますとね、やがてドライブイン中村の看板を発見です。右折の指示とともにやっと到着いたしました。 67.8 キロの旅路でした。さて、ドライブイン中村さん、普通こういうドライブインっていうと駐車場がドドーンってあって建物が脇にっていう雰囲気なんですが、実は普通の民家っぽいところでございます、茨城のね。でお店の前 2,3 台っていうところなんですが、実は隣の納屋みたいなところに結構駐車ができます。8台ぐらい、10台まではいかないけど、あでも10台近くは止められるのかな、そこまではいかないかなっていうぐらいの止められるところです。黒がく株なのでね、屋根付きの納屋の奥の方に従業員さんのバイクですよ、従業員さんのものですよっていうような感じで駐車しましたけども、深く考えてみたらナンバーが違うからバレるよね。さてお店に入りましょう。お店の方ね、いかにも昭和というような雰囲気なんで、写真はパチリと撮りましてガランガランガラと開きます。今流行りの消毒ですね。はい、手を消毒いたしまして、ところうわびっくりです。お店の中広いんです。テーブルは10個ぐらいあるんじゃないかな。で右の方には座敷がありまして、こちらは3択、また左手の方にはですね、ちょっと奥まったところにこう宴会ができそうなお部屋もあるような感じでございます。アルバイトのお兄ちゃんがお一人でいらっしゃいましたけども、ガテン系のお店かと思いましたけどもね、お店の中確かに混雑しておりました、ガテン系の皆さんで。でも座敷の方を見るとですね、3家族でね食べていらっしゃいました。おお、そうなるとこれはガテン系だけじゃなくてドライブインじゃなくて、近くの人にとってみたらファミレスみたいな影響なのかななんと思いながらも、お席に着席。こういうお店でも最近はしっかりとあのアクリル板がついてるんですね。いやもっとも今アクリル板とかつけないとなかなか営業も難しいのかもしれませんが、さて、注文の方なんですが、一応食べログで見てきたんですが、結局ね迷っちゃったんですよ。いろいろなねセットとかがあったりね、また隣の人のね見えるとほら食べたくなるじゃないですか。で当店のお蕎麦は手打ち風ですなんてまた書いてあるんですよ。あったかい蕎麦、体も冷えてるし、この後のことを考えるとそういうのもいいかななんて思いじゃないですか。さてどうしようかな、とんかつ系ね、カキフライも美味しそうだしね、あとうなぎも売ってるんですよ。 あとですね、今おすすめっていうことでチキン南蛮定食850円とかで出てるわけですよ。いやこれは弱ったぞということでね、悩みに悩んでしまいましたまあこんなところで悩んでどうするんだっていうのはあるんですけどもね、最初から調べておけばよかったかなというような気がいたします。まあとりあえず、うわ、悩んだ時の一番はまずは間違いないであろう焼肉定食ということにいたしました。お兄ちゃんに焼肉定食一つねということでお願いいたしましたけども、まあこのお店、写真であらかたを見ておりましたんでね、ちょっと大きめだろうなっていう予想はしていたんです。とはいうもののですよね、ドライブインですからね、そんなに大きいはずがないじゃないですか。普通のサイズで出てくるんだろうなという高をくくっておりました。そんな黒額をノックアウトするような感じで隣に運ばれてくる定食の数々、うわしまった、これは失敗だったかっていうような感じで隣のお席を見ましたけどもね、ガテン系のお兄さんが喜んで食べておりますんでね、うわで、うわ食べていらっしゃるのかなっていうのを見ると、結構ね最近ガテン系の方もゆっくりなんですね。あのガツガツガツガツ食べるわけじゃないんですね。お上品に食べてらっしゃいまして、この辺ちょっとびっくりしたんですけど、まあ待つことしばし、やがて参りました。はい、焼肉定食お待ちどうさま。はい、すいません、あ大きいロース肉4枚はいいんです。実はその大きいロース肉に隠れてキャベツが山盛り、ぐわ失敗した、別皿でサラダでくれっていうぐらいの量でございました。もっと驚いたのは、実はですね納豆がついておりました。さすが茨城県というような感じですね。これ全部いったらご飯足んねえぞっていうような気がしたんですけどもね、まあさすがに今はそんなこともございませんけども、それではいただきますということで食べることにいたしましょう。まあそうは言ってもね、ご飯の丼を汚すわけにもいきませんのでね、納豆の方をかき混ぜながらも、この野菜の山をどうやって攻略してやろう、この肉をどうやって攻略してやろうということで作戦を練りたいと思いますが、納豆だけじゃなくてね、その他おしんこも実はついているもんですから、キャベツと肉半分で丼一杯、納豆で丼一杯、肉3枚だからそれでくくってなんて考えちゃうとね、昔でご飯おかわり自由だったら絶対そのケース行ったんですが、さすがに最近はっていうような感じで、まあ納豆の方をゆっくりとかき混ぜながら攻略です。どうしようかな、まずご飯をこうやってこうやってああやってこうやってということで、そろそろ納豆の方もタレを入れないで50回、タレとからしを入れて50回、100回も混ぜますとさすがに伸びてきます。ある文献によりますと200何十回やった方がいいそうでございますが、さすがにそこまで待てません。さあ本当に行きましょう。納豆の方もね、さすが茨城ということで、うちの方のストアでは売ってないような納豆でございましたんで、いただきますということで美味しくいただかせていただきましたけども、キャベツがねほんと凄まじい量なんですよ。あ、キャベツの方のドレッシングは普通のあのオレンジ色のサウザンドレッシングか、あれがかかっておりましたけども、どちらかといえば黒学的にはいや何もかけないでいい、ソースだけでいいよというような感じもしたんですけどもね。でお肉の方いただきます。です、先ほど言いましたけど大きいロース肉4枚ほど、タレ的には生姜焼きでございます。うーまい、味付けが濃いね、うわご飯進む、さすがに計算間違いしないように肉ハグハグ、キャベツハグハグ、まずキャベツを攻略しなきゃということでね、キャベツ攻略しましたけども、そのキャベツ攻略するだけでなんかお腹いっぱいになりそうなんですけどもね、まあそういうようなことを言いながらもブツブツ言いながらも、はい、怪しい人だったかもしれませんが食べさせていただきました。先ほども言いましたけども、お肉の方ね、生姜焼きっぽいんですが、決して生姜焼きっていうわけでもなくって、非常に味付けも醤油の味付けですね、非常に濃くて美味しゅうございました。本当に若い頃だったらこれだけで丼何杯食えるんだろうなっていうような気がするほど美味しいやつですね。冷めても美味しそうな焼肉でございました。ただ残念だったんですが、 本当残念だったんですが、キャベツのね水切りがうまくいってなかったせいで、キャベツを食べ終わった頃に下の方にね水がこうお皿の下に溜まっちゃってたんでね、これがちょっと残念だったかな。まあちょっとこの辺で、ね、お昼の混雑だけっていうのもあったのかもしれませんけど、次回はちょっと揚げ物にチャレンジかな。揚げ物はあの網がちゃんと引いてあって、足がついてる網があるんでね、揚げ物が浸らないようにできてるんでね、これまた良さそうですのでね。隣のテーブルの方を見てみますと、さっきは左隣ね家電系、右隣の家族系の方を見てみると、お父さんとお母さんが定食2つ頼んで、1つはご飯抜きっていうことでね、まあそうでしょう、ご夫婦できてもね、ご飯最近は糖質制限っていうのもありますから、ご飯は半分ずつでちょうどいいんでしょうね。そういうの食べてらっしゃいましたけども、子供さんもお蕎麦のセット、揚げ物のセットだったのかな、2人で頼んで半分ずつしてましたからね。まあ常連さんだからそういうのもありだったんでしょうけども、でそのぐらい量も多いお店でございました。お値段の方は1200円だったかな。でも1200円払ってもね十分いけるような価格でございました。さて、そんなドライブイン中村さん、お腹のいっぱいでございました。ありがとうございました。ぜひねまた行かせていただきたいと思いますけども、ちょっとお昼を避けた方がいいのかな、今度ね、ぜひまた皆さんの方でもね行ってみてください。本当すぐ分かりやすいところでございますんでね、絶版車館からもねいいところでございます。